3月8日水曜日です。今日は開けごまの日です。
はい、はい、この日は年を取ったら驚いたやってました。ずっとね、
嵐山小三郎さん、
そうそして、はい、金曜日にあの小銭の時に家康さんが継ぐ谷を、まあ、なんつうか推奨したというか、
はい、
継ぐ谷のは家康さんのおかげだと。でそこから味噌の話になったんですよね。
先週は仙台味噌の
ですよね
話を。
でも金曜日の古川流は、
はい、
いっぱいその武将がこれから出てくるので、
はい、
味噌汁やってる場合じゃないと。
そんな場合じゃない。
で味噌汁を
どうしましょう。
その健康問題にと関係あるでしょ。
はい、
ね、
そこも先週お伝えしましたけど
ね、
お味噌汁飲みましょうと。
そう
だからスーパーフードだよと。
それは金曜日じゃなくて、
はい、
今日に持ってきたと。
そうですか、はい、
味噌汁の効用ね、
はい、
味噌汁はほら一番問題なのは塩分だけで、あとは
そうです、ね、
もう体にいいのがでしょ、うん、ところがこの塩分はあまり関係ないということが判明したと、
うん、
同じ塩分を取っても味噌汁で取れば、
はい、
足すことないと。
毎朝一杯のお味噌汁は体にいいんですね。
一杯どころじゃないんですよ、
うん、
朝昼晩飲んでもいいと
1日3回でも。
そうで、その中ででも一時大変でしょ作るのもね。そしたら長生き味噌汁玉というのを考えた先生がいます。
味噌汁玉
冷凍しておくんです、
はい、
あのねどうやって作るかというと、赤味噌 80g 白味噌 80g
玉ねぎ1対1で、
ええ、
はい、
玉ねぎどっちもねいいところがあるから取るんでしょ、うんうんうん、で玉ねぎは1個約 150g とリンゴ酢大さじ1杯こんだけでいいと、はい、で玉ねぎを何だろうすりおろす、
うん、
でそこに味噌と、リンゴ酢を入れてかき回す。このかき回すと時初めね混ざりにくいけれど、うん、すぐ玉ねぎの水分とリンゴ酢のおかげでこう混ざると、
うん、
でこれを10等分して製氷機に入れて冷凍庫に入れておくと。そうすると冷凍庫で 2,3 時間凍らせれば完成、
はい、
で調理に使う時はフォークでピッて刺して、
うん、
であらかじめ 水でキノコとか野菜を煮たのに、
あ、さらに美味しくなりますね。まあそのままでもいけそうな気もしますけど。
長入ってるよ、長い。まあそういうことで、
はい、
味噌汁を大いに進めているのが小泉武夫先生ね。うん、
発酵学者の。
発酵仮面と言われる。
小泉武夫先生。
小泉武夫と阿川さんはこの対談があって面白いので、
はい、
まあ行けるところまで行ってみましょうか。
はい、じゃあ私が阿川佐和子さんに。
はい、はい、
漱石さん小泉武夫さんになってください、
はい、頑張ります、はい、
小泉先生は今日本ならではの麹を使った酒造りをユネスコ無形文化遺産に登録する活動をしていらっしゃるそうで、
ええ、昨年の3月から申請を始めました。そもそも麹菌がいるから日本酒だけではなくて味噌も醤油も米酢も作れるわけですよ、
うん、
麹菌がいなければ日本の食文化はつまらないものになっていたでしょう。でこの麹菌は国菌に指定されています。
国の菌、国菌、
国菌、つまり国の蝶、国蝶、国の花、国花みたいに日本醸造学会が認定した菌のことです。とはいえ菌を国菌に定めているのは日本だけ、
はい、
それぐらいその日本は発酵王国なんですよ。
韓国のキムチしかり、ブルガリアのヨーグルトしかり、発酵文化は世界中にありますよね、
うん、
だけどその発酵の元となる麹菌というのが日本にしかいない菌ということですか。
そうです。麹というものは穀物にカビを繁殖させたもののこと。例えば餅、あれを米を蒸して固めたものでしょ、
はい、
で餅をね神棚に置いとくとカビがバーッと生える、
はい、
あれが麹です、
うん、
日本の場合は、米にカビが生えた米麹を発酵の時に使うんです、
うん、
ところが中国、台湾、韓国、ベトナム、タイ、カンボジア、ミャンマー、ラオスといった東アジアや東南アジアにある麹の原料は米ではなくてほとんどが麦か高粱なんですよ、
うん、
そして生えるカビの種類も全く違う。日本は麹カビなのに対してあちらはクモの巣カビ。
なぜ麹菌の種類が違うんですか。
クモの巣カビってなんかこうイメージ悪いですけど、うん、日本は米をたくさん作ってるでしょ、
はい、
で米には麹カビがいっぱいくっついて風が吹くとカビの胞子が ふわーっと日本中に広がっていくから、ふわっと自然界に麹カビがたくさんいるのです。ほら和江さん、そこにも、
あそこにも、
そこに他の菌がやってきても袋叩きにやっちゃう、
うん、
微生物はね、ヤクザの世界と同じように縄張り意識が非常に強いんです。
お前よそ者だろうみたいな。でも先生、ベトナムやタイにも米の文化はありますよね。
タイ米にも麹カビはつくけれど、米の生産量が麦より多くないから、結局クモの巣カビの方が優勢になっちゃう。
うん、そうなんですね。クモの巣組の勢力に負けちゃうんですね。
そう。ちなみにヨーロッパはほとんどカビはいません。
うん。
フランスに行った時もそうでしたか？
はい、わからないですけど、目には見えなかったと思います。
栄養豊富なシャーレを持って行って、はい、1分置いておくと、日本だとバーッとカビが出てくるのに対して、ローマなどでは全くカビは生えずに、酵母や乳酸菌が出てくる。なぜかというと、地中海性気候だから。カビは湿度が高いところにしかいないので、年間900ミリぐらいしか雨の降らない地域ではカビは生息できないのですよ。
そうなんですね、うん、日本で最初に麹が使われ始めたのはいつ頃なんですか？
奈良時代ですね、
うん、
蒸したお米を神様にお供えしたら古くなってカビが生えた、それで酒を作ったとあります、うん、
その麹の力でお酒に続いて味噌やお醤油も作るようになった。
ピンポンピンポン、そうです。平安時代末期には世界の民族の中でも日本が最初にすごいことを始めたわけであります、
うん、ええ、そもそもなぜユネスコの無形文化遺産登録を目指すことになったんですか？
2013年にご記憶でしょう、和食が、無形文化遺産に登録されたんですよ、
はい、
で当時の農水省大臣だった、林さんとともにね、はい、検討委員会委員として活動したことがあってね、で今回でだから携わるのは2回目ですね、
うん、
でなぜ酒造りの申請をしているかというと、今このコロナにもかかわらずものすごくに日本酒が海外で売れてるんですよ。
そうなんですか？
ええ、和江さんも知ってるでしょ？
知ってますけど、実は阿川さん、阿川さん、佐和子さんになりきってるので。そうなんですか、
うん、それに僕の大学の教え子たちがものすごい酒を作ってるんですよ。全国にも数限りなくいるんです。
日本全国の造り酒屋はみんな小泉先生のお弟子さんばかりで、
そうそうみんな小泉チルドレンですよ。
お上手お上手お上手。
そしてね、
はい、
焼酎もそうです、うん、ね、鹿児島の焼酎用の半分以上は小泉チルドレン、はい、あと沖縄の泡盛やね、これもいっぱいいるんです、うん、
でなぜ日本酒がそんなに海外で売れてるんでしょうか？
ワインってね、
はい、
ベラボーに1本高いの100万とか200万ねしたりするのもあるんですよね。
ありますね。
でも日本酒は四合瓶に入って大吟醸でもせいぜい 4,000円と、
うん、
価格的にも人気なわけです。でこれはチャンスというので、国税庁が日本酒を海外に出すための委員会を作って、それの私座長になったわけです。
どうして国税庁が委員会を？
酒税の管轄だから。
そういうことですか
ね。そして、はい、9年前に登録が決まった和食のカテゴリーに日本酒も実は入っとるわけですよ。
もうすでに日本酒は無形文化遺産の一部になっちゃってると
、うん、そこで待ってましたと、
はい、
日本の酒造りには日本しかない、その国金で作っているんだからね、
はい、
日本酒も焼酎もみんな合わせて申請したらどうですかと提案したわけですよ、それで麹菌を使った伝統的酒造りとして申請することになって、
うん、
来年審査される来年ね、はい、もし登録が決まったらもう海外だけでなくて国内需要もすごく高まると思いますよ。
そうですね、さすが小泉先生。あと伺いたかったのは、日本の食料自給率について昔から憂えていらっしゃいますよね、
うん、そうですな。2006年に当時の農水省の松岡さんから声がかかってね、
はい、
全国地産地消推進協議会というのを作った、
はい、
でその会長を17年務めていたんです。まあいろいろやってるでしょ。
そうですね。
で日本の食料自給率は低いんですよ。
まだまだ低いんですね、うん、お話まだ 続くんですけども、
こっからいいところになるのに。
はい、阿川佐和子さんと小泉武夫先生のお話、続きは来週
お楽しみに
お届けします、
はい、
ではプラスワンです。
今日のね、
はい、
名曲いいよ。
ボビー・ビントン、ブルー・オン・ブルー。